レンタル通信のコーナーです。今月から高松シティリミッツからアクション815チューズデーに お引っ越ししてきました。この時間のゲストには医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長の松原博樹先生にお越しいただいています。松原先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日からですね、どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に早速なんですけれども、本日のトークテーマがあるということで、はいはい、今日のトークテーマは子どもの歯の矯正治療についてですね。
そうです、
はいはい、この子どもの歯の矯正治療についてなんですけれども、まずいつ頃から始めたらいいものなんでしょうか。
そうですね、まあ、そのいつ頃からっていう前にですね、はい、大人の方の矯正と、うんうん、それから子どものお子さんのですね、はい、矯正の違いについてですね、うんうん、簡単にお話しさせていただきたいんですけど、一番大きく違うところは、その大人の方っていうのはもう成長がほぼもう終わっているっていうかね、はい、もう止まってしまってるんですね、うんうん、ところがそのお子さんっていうのはまだまだその顎の骨の成長がずっとこう続いている状態なんです、うんうん、今からこれからどんどんどんどん大きくなってね、うん、大人の、お顔の顔立ちになっていくっていうその過程の状態なんですね、
はい、
うん、なので、その、過程の状態ですから、最終的な歯並びをきれいにしてもひょっとするとまた成長、顎が成長しちゃいますんで、はい、またその成長によって歯並びが崩れてくる場合もあるんですよ。
はい、
はい、ですからその、はい、うん、お子さんの矯正の治療 の, 始め方っていうのはその部分で非常に難しいところがあるんですね。
じゃあまず始めるタイミングが、はい、とても大切ということなんですね。
そうなんです。
その見極めるポイントというのはありますか。
はい、はいはい、で一つの目安としてなんですが、そのお子さんの場合でも大体6歳休止でお聞きになったことありますかね。
あ、はい、ね、あります。
そうですよね、6番目の歯が大体ですね、うん、6歳前後にね生えてくるんですね。
はい、
はい、でその6歳前後に上下左右の大人の歯が生えてきて、うんうん、それと7歳前後で上下の前歯の2番目から2番目が生え揃う、はい、8本が生え揃うんですね、
うん
うん、でこの生え揃った後が大体矯正を始める一つの目安になると言われていますね。
それはどうしてですか。
はい、まず6歳臼歯っていうのが奥歯の噛み合わせ の, 起点になるんですね、はいはい、大元になるんですね、
はい、
それと前歯がですねお顔の顔立ちの起点に 前の歯の起点になるんですね。
あ、はい、
ですからその2つの起点が出来上がるのが、うんうん、その大体6歳から7歳前後なんですよ。
あ、はい、そうなんです
か。だからそこが一つの基準になるんですね。
はい、うん、一つのということはまだあるんですか。
うん、あ、そうなんです。大体上顎でですね10歳ぐらいまで成長していくので、
うんうん、
だからお子さんの症例によってはですねもう永久歯が全部生え揃ってからやった方がいいっていう方もいらっしゃるんですね。
あ、それは、はい、じゃあ実際に先生に見ていただいて、はい、このぐらいに始める方がいいというご相談をした方がいいんですね。
は
い、
細かいその一人一人のいつから始めたらいいかっていう時期に関しては、
はい、
やはり一度歯医者さんというかそれも矯正を専門とされている方に、ちょっと見ていただいてですね、はい、一人一人に合ったですね矯正の時期を一番見てもらうのが一番いいんですね。まあ、今のはあくまでも一般論なので、はい、一つの目安として6歳臼歯が生え揃う、それと前歯 の, 2番目から2番目上と下の2番目から2番目が8本が生え揃う、この条件が揃った時に一度チェックしてもらうといいと思うんですよね。
あ、そうですか。
はいはい、
ちなみに大人の矯正っていうのはどうなんでしょうか。
は
い
は
い、
大人の方でも十分矯正はできるんですよ。で、はい、ただですねその矯正って皆さんどうしてしたいなと思うかっていうと、うんうん、例えばなんですけど上の歯と下の歯の噛み合わせがですね、うんうん、どうもガタついちゃって、
はい、
うん、よくほら八重歯とか、ね、
はい、
気になったことありますよね。
私もあれです。
いえ、そんなあれじゃないですよ。大丈夫大丈夫、全然もう普通の範囲内だと思いますけどね、
はい、
その八重歯とかが極端に飛び出しちゃったりとかするのを元に戻そうとすると、うんうん、これ何で飛び出しちゃうかっていうとですね、はい、その歯の一本一本の幅ですね、
うんうん、
大人の歯の幅一本一本の幅の合計 の,、はい、長さに対して、はい、顎の長さが足りないからそういう風になっちゃうんです、うん、例えて言うとですね、
はい、
8人掛けのソファーがありましたと、うんうん、でそこに10人でいっぺんにこう座ろうとすると、うんうん、お尻がこう押し合いへし合いになっちゃって、うんうん、ある人は浅く腰掛けなきゃいけなかったりとか、はい、ある人は深く腰掛けなきゃいけなかったりとか、はい、みんなが揃って綺麗な状態に並ぶってことはできないじゃないですか、
はい、
だからそれを解決するためにはやっぱり2つしか方法がないんですね。
何ですか？
8人掛けのソファーを10人掛けにして10人きれいに座っていただくか、
はい、
あるいは8人掛けのソファーなんだから2人遠慮していただいて8人掛けのソファーに8人で座っていただく、うんうん、この2つの方法しかないんですよ。これをお口の中で言うとですね、はい、まあ、8人掛けのソファに8人で座るっていうことは、
うんうん、
2本抜歯するってことなんですね。
あ、ちょっと聞くと痛そうなお話なんですけれどもそうなんですよね、
うん、だから、うん、大人の方の矯正は無理ではないんですけど、
はい、
その顎の成長が見込めない分だけですね、うんうん、歯を抜かなきゃいけないリスクがどうしても出てくるんですね。
あ、うん、そうなんですね。
ところが、うん、成長途中のお子さんの場合は、はい、これからまだまだ顎の成長が見込めますので、
はい、
8人掛けのソファを10人掛けにできる可能性が残ってるんですよ。これってちょっといいと思いません？
いいです
ね。ね、うん、歯を抜かなくて済むかもしれないんですよね、
うん
うん、だから僕はいろんな考え方があるんですけどね、顎の成長が終わりきってない時期からきちっと一度その矯正の専門の先生に見ていただいて、
はい、
今後のですね、そのご自分のお子さんのですね、その歯並びがどうなっていくかっていうのを一度チェックしてもらうということをお勧めしてるんです。
そうですか、はい、でも、まあ、うん、お医者さんに見せる前に、うん、自分の歯、はい、またはお子さんの歯がどうなんだろうっていう、はい、こう自宅でもできる歯並びのチェックって方法ありますか？
あ、そうですね、それとですね、
はい、
そのチェックも今からお話しするんですけども、はい、ちょっとですね、気をつけていただきたい歯並びについてだけ2つだけお話しておきます。あ、はい、これはさっきのその基準から少し外れる話で、うん、2つの歯並びだけ気をつけなきゃいけない、早めにこう見せた方がいいって歯並びが2つあるんですね、
はい、
で1つはそのいわゆる反対咬合って聞いたことあります？受け口。例えば、
あ、聞いたことあります、うん、
ありますよね、はい、ありますよね。アントニオ猪木さんとかね、いらっしゃるじゃないですか、うんうん、あの方顎がぐるっと発達してですね、大きな下顎をされてて、下顎がこう前に出て上顎が後ろに引っ込んじゃってる噛み合わせしてますよね、
う
ん、これを反対咬合って言うんですけど、
うんうん、
でこの反対咬合も下顎が成長しすぎちゃったんで、結果そういう風になっちゃったんでね、うんうん、だから早期にその本当に早めにですね、これはまだ永久歯が全然生えてなくて構いませんので、乳歯の段階でも構いませんので、一度あれうちの子なんか下顎ちょっと大きくないですか、うんうん、みたいな感じで思った時に、はい、一回ちょっと歯医者さんに早めにチェックしてもらった方がいい場合もあるんですよ。
そうですか、うん、
でその場合はその顎の下顎の成長を止めるためのある程度止めるための装置っていうのがあるんですね、
はい、
もちろん全部万能ではないんですけど、その下顎をしっかりこう抑え込んでですね、顎の成長を止めてあげて、でそれ以上成長させないにして上顎の成長を促すっていう装置をつけることができるんです、
はい、
うん、でそれで早めにした方がいい場合があるんですね、うん、でそういう顎の変形を伴う症状としてですね、もう一つ大事な症例があるんで、さっき2つって言いましたよね、
はいはい、
1つがその反対咬合で、もう1つが開口っていう状態なんです。
開口ですか？
開口っていうのは開く噛み合わせと書いて開口っていうんですね、
はい、
うん、お口をしっかり奥歯で閉じてるのに前歯が開いちゃってる子って時々いるんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです、はい、これはですね、顎の変形が起こっちゃってるんですね、
はい、
で特に気をつけなきゃいけないのが、指しゃぶりってお子さんの時やっちゃうじゃないですか、はい、どうしても ね、
はい、
ね、赤ちゃんがチュパチュパってやってるの結構見てると可愛いと思うんですけど、
はい、
僕も結構可愛いなとかって見てるんですけどね、あれ結構怖いんですよ、
はい、
顎が変形しちゃうことがあるんですね。
あ、
4歳になっても5歳になっても6歳になってもやめない子っているじゃないですか、うんうん、あれをずっとこうやってるとですね、チュチュチュチュ吸ってると口をこうすぼめるような働きが常にお口にかかりますから、細くて長い顎になっちゃうんですね、こういうふうな顎になって、
はい、
しかも親指が常にここに入ってますから、その親指のスペースの分だけ顎が変形して上に来ちゃうんですよ。結果、
はい、
奥歯で噛んでも前歯が開いちゃうっていう噛み合わせになっちゃうんですね。
それはとても危ないですよね。
そうなんです、そうなんです、うんうん、だからこれに関してはやはり顎の成長とともにこう直してあげる必要があるので、うんうん、 早めにやった方がいいんですよ。
お食事また言葉を発するのにもたちまち影響が出ますよね、
うん、そうなんです、
さあこの気になる治療方法なんですけど、はいはい、どういったものがあるんでしょうか。
はい、で矯正の治療はですね、はい、基本的にさっきも言いましたように2つも分けられる、大きくですけど2つ分けられるんですね、
はい、
で1つはですね、永久歯が生え揃った場合ですね、これがよく皆さんが思い浮かべられる矯正装置ですね、
はい、
歯にちっちゃなつぶつぶみたいなのをつけて、はい、ワイヤーをギュッと通してね、はい、やってる矯正って見たことありますよね。
はい、
うん、あれは大人の歯が生え揃ってからやる矯正なんですね、実は。
はい、じゃあ子供の矯正はまた違うんですか。
また違うんです。だいたい中学生、まあ、今ちょっと遅くなったんでね、中学生から中学生後半ぐらいで永久歯が生え揃うんですけど、それからやる矯正なんですよ、
はい、
で僕がおすすめさせていただいているその6歳臼歯が生えて前歯だけっていう状態の時はどちらかというとその歯一つ一つもですね向きとか傾きを気にするのではなくて、さっき言った顎の変形が起こってないかとか、あるいは上顎と下顎の位置関係が正しい位置に来ているかどうかを見ていく矯正なんですね、
はい、
これは上顎と下顎のアンバランスを改善する矯正になるんですよ。
はい、
はい、ということで、その前その時に多くの場合にさっきも言いましたように、その8人掛けのソファに無理やりこう10人で座ろうとしているケースが多いので、顎を広げてあげる矯正になるんですね、
はい
はい、でこれはその矯正っていうとなんか無理やりね、なんかこう歯を動かしていくみたいな感じに思われるかもしれない、
イメージもありますよね。
そうなんですけど、ではなくてその子がもともと持っている本来そこまで成長するべきところまで持っていくっていう、
は
い、そういう矯正なんですね。
なるほど、はい、費用と期間としてはどれぐらいかかるんでしょうか。
はい、そうですね、費用の方はですね、これはちょっと本当に自費の治療って言いまして、
はい、
保険診療の範囲内でこうできないんですね、
はい、
で現在はその矯正治療っていうのは一部でその顎変形症っていう診断名がついた場合のみですね、保険診療が認められているんですけども、ここのほとんどの場合が自費治療になりますので、僕が調べた限りではだいたい一番安いところで60万円ぐらいで、はい、最高で150万円ぐらい、ただ平均して80万円から100万円ぐらいというのが一般的なんですね、
はい、
うん、ただまあその内容についてですね、よく見ていくとですね、まあ、装置の料金が別であったりとか、ワイヤーの調整料がまた別途必要になったりとか、するんで、なかなかちょっと総額でいくらっていうのはですね、検討つけにくいところなんです。そこのところは行かれた委員さんで十分に相談していただいてね、おそらく矯正の相談という形でやるときは無料でですね、お見積もりとか相談もできると思いますので、しっかりそこのところはお話をしてください。
はい、
はい、
期間はどのぐらいかかりますか。
矯正にかかる期間は本当にこれはもうその症例症例で違うので一概には言えないんですけど、ほぼだいたい1年ワイヤー装置をつけてからですね、1年半から2年ぐらい、と思ってもらった方がいいと思いますね。でその後歯並びが整った状態を維持する装置をつける固定期間というのがあるんですよ。でそれをやっぱり1年から2年ぐらい見ていく必要があると思いますね。
わかりました、はい、次回はですね、矯正治療について注意しなければならないことなどを先生にお伺いしたいと思います、はい、先生今日はありがとうございました。また来週よろしくお願いいたします。
失礼いたします。
本日のゲストは医療社団法人厚生会サンシャイン歯科理事長の松原博樹先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。